はい、どうも。
はい、どうも。
殿下です。
妻です。
ズマインアメリカですね。
ズマフロムアメリカ
です。
はい。
スカイプフロムアメリカで。
そうですね。
グローバル。
私、そうなんですよ。
はい。お送りしておりますが。
はい。
はい。
今、アメリカ、メリーランド州の、
はい。
ロックビルっていうところがあるんですけど、
はい。
そこから、スカイプを通じて、お送りしているわけなんですけどね。
うん、イーランド州ロックビルから。
はい。
これはかっこいいですね。
かっこいいかどうかよくわからないですけど。はい。
はい。いつからそちらにいらっしゃるんで。
3月から実は、
はい。
アメリカで、分け合ってアメリカで生活してまして、
うん、はい。
1年ほどこっちに滞在する予定なんで、ございますよ。
はい。じゃあ2ヶ月間ってことですね。
今ちょうどそうですね。2ヶ月ちょっと経ったとこですね。
はい。なんで、はい、今回はですね、このアメリカに徐々にかぶれて行き始めているズマに、アメリカ滞在2ヶ月で、
はい。
いろいろ分かったこととか、
はい。
こういうことに驚いたとかいう、まあ、アメリカあるある話を、
そうですね。
お伺いしていこうと思ってるんですけれども。
はい。ゆるい感じで、
ゆるい。
お届けしたいと思っておりますけど、
はい。はい。じゃあタイトルコールいきますかね。
はいはい。
はい。じゃあそんな感じで、グローブリ
ー。はい、はい
はい。おいさおいさで、ザシラジオ。
ザシラジオ。
ザシラジオ。
はい。そんな感じで、じゃあ2ヶ月間、
アメリカに
いるんですけれども。
まあ、ロックビルっていうところなんですけど、うん、どの辺かっていうと、はい、アメリカのワシントン DC っていう、東海岸に首都があるんですけど、
はい、
そこから、
はい、
そこから、電車で30分ぐらい行ったところなんですよ。
うん、
なんで、
近く
結構ね、そうそう、まあ都心なんだけど、
うん、
実は微妙に郊外で、
うん、
東京で言うと、東京都心がワシントン DC だとすると、
うん、
ちょうど千葉県柏市ぐらいな感じなんですよ。
なるほどね。
ちょうど常磐線で30分ぐらい下ったぐらいな、うん。だからね、意外とのんびりしてるっていうか、車ないと、まあ車なくても生活できるけど、
うん、
ないと不便だぞっていう。
はあはあ、
でっかい道沿いにショッピングモールがボンボンって立ってるみたいな、
うん、
そういうイメージのとこですね、ロックビルは。はい。
なるほど。人口はどんぐらいの街なんですか？
ああ、人口ね。人口どんぐらいなんだろう。
今見ました。6万人ですって。
少ないな。
少ない。
そうかそうか。まあ、ロックビルって、だから、なんだろう、その単位で言うと、
うん、
州が県だとすると、
うん、
まあやっぱ市になるのか。
市になるのか。市で6万人っていうとね、だいぶちっちゃいですけどね。
そうか、そうだよね。
うん、でも、まあ、そんなもんなのかな。
市よりも範囲狭い気がするな。
うん。
むしろその州の下に郡ってのがあるんですよ。
あはは。
その下にそのシティがあるから。
じゃあ、ね、ああ、今、モンゴメリー郡ってのがある。
そうそうそう、モンゴメリー郡なんですよ。
うん。
日本の市よりも、多分、面積も結構狭いと思うんだよね、市よりも。
うん。
まあ、そんな。
なるほど。はははやっぱり、でっかいショッピングモールがあるんですか？
そうですね、うん。うん。なんだ。あれは、ウォルマートとかはないんだけど、
うん、
近所には、まあ。ウォルマート的な、
うん、
ジャイアントとかターゲットとか、そういうショッピングモールがありますね。あとは、ガソリンスタンドとか。
うん、
まあ、日本の国道沿いの風景に似てるかもしれないですけど。
ああ。
トイザラスとかね。
あ、トイザラスとかね。
うん、
なんか市街地みたいなのがあるんですか、その。
なんかね、そういう中心部的なとこはなくて、
うん、
あの、ちょっと地下鉄が通ってるんですけど、
うん、
その駅の近くも別にそんなに店が、商店街的なもんがないな。でかい道沿いに、そういうショッピングモールっていうか、その、
うん、
店が集合したところがボンボン立ってるっていう、そういう感じですね。
なるほどね。
まあ、そんな感じで、だから日本では、もうバリバリのペーパードライバーだったんですけど、
うん、
こっちでは、ちょっと中古で車を譲ってもらって、
そう。
乗ってるんですよ、これが。毎日のように。
このズマという男が車に毎日乗ってるっていう。
そう。これはね、なかなか信じがたい、知ってる人からしたら信じがたい。
見えないですね。
ええ、ことだと思うんですけど、一つ気づいたんですけど、
はい、
あの、車って便利ですよね。車便利ですわ、これ。
ええ、普通なこと言われた。
これ気づきました、僕、アメリカ来て。はい。ふらりと車で海に行ったりとかね。
ああ、はいはい。
そういうことが、車があると
ですね。
できちゃうんですよ。
知らなかったって。
やっぱり改めてね、やってみて実感するみたいなとこあるじゃないですか。
車は何ていう車種を買ったんですか？
車はカローラですね。
カローラですか？日本の魂を忘れてないですね。
ねえ、99年製のカローラですね。かなり年季の入った。なんかこっちって車検とかないんですよね。
あ、もうずっとやりっぱなしなんだ。
で、人に譲るときは一応車検やんなきゃいけないので、
うん、
だから譲ってもらう前にやってるんで大丈夫だと思うんですけど、
うん、
あ、でも結構、だから古い車は平気で走ってて、結構すごいっすよ。
怖い。
かなり、うん、怖い怖い。かなりその、事故っていうかぶつけられて、結構、がっつりぶつけられてんなっていう車が平気で走ってたりとかね。後ろのトランクのとこは、くの字に曲がってる車とか、普通に走ってるからね。なかなか恐ろしい感じですけど。
うん、そうか。今、まあ、これを聞いてる皆さんも、あの、Google のストリートビューで、ロックビルあたりを、こうね、うん、入って、うん、こんな街なんだって見てみるといいと思うんですけど、今私、
そうです
よね。だだっぴでだだっぴでって感じですね。
血が、
うん、
血がいっぱいあるっていうね。
本当ですね。道が多いな。
うん、
多いな。道を見てるから、そりゃそうか。車、どうですか？便利で。
まあ、あれですね。あの、FM を聞きながら、ドライブすると、楽しいっていう。
上がります。
これ、僕気づいちゃいましたね。
それね、あの、危ないですね、うん。あの、本当に運転が好きになっちゃいますね、それだ
と。こっちのね、またいい感じの曲があるんですよ。
ああ、
70年代、80年代のヒット曲、
うん、
いい感じのヒット曲も流しつつ、最近のヒット曲も流すみたいな、いい塩梅の曲があって、97.1Hz ワッシュ FM ってとこなんですけど、これワッシュ FM 聴きながらドライブすると、もうね、いい感じなんですよ。
上がりまくりですか？
上がりまくりで、いいところで、ジャーニーとかね、ジャーニーとかかかったりすると、もう、たまんねえな、みたいな。アメリカだな、みたいな。
ああ。なるほどね。こうしてどんどんアメリカに被れていくわけですね。
アメリカに被れていくわけですよ。アメリカ来ると、やっぱ、ちょっと、音楽の思考もちょっと変わりますよね、やっぱり。
ほうほう。
あの、例えば、なんだろう。日本だと、例えば、キリンジとか、
うん、
そういう、作り込まれた、ポップミュージックみたいなのあるじゃないですか。
そうね、うん。
そういうのをあんまり聞きたいと思わなくなりますね、こっちだと。
ああ、なるほどね。
ちょっとなんか、隙間のある感じっていうか、
うん、
あの、 まあ、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけど、
うん、
REM ってバンドいるじゃないですか。
いますね。
すごい、まあ、ね、有名な評価高いバンドですけど、
うん、
僕、REM の良さが、これまでさっぱりわからなかったんですけど、
僕も今わかんないんですよね。
たまたまでも、まあ、ベスト版とかは、
うん、
まあ、聞いたことがあって、で、そういえば、ロックビルっていう曲があったなって、あるんですよ。
うん。
REM の曲で。
ああ、そう
で、ちょっと、聞いてみるか、うん、ロックビル住んでるし、と思って、聞いてみたら、うん、なんか、意外といいじゃん、みたいな。別に、なんつうんですかね、ちょっとカントリーっぽいような、
うん、
なんか、REM って本当、時期的には、80年代のバンドって、うん、その、インディーっぽいバンドなんだけど、
うん、
なんかそんな尖ってないし、
うん、
なんかこう、微妙にいなたい感じっていうか。
いなたいよね。ちょっとね、
そうそう、うん、で。メロディーがすごくいいっていうわけでもないしね。
うん。
何がいいんだろうと思ってたんですけど、その中途半端な感じがね、
うん、
そのロックビル風景にね、ぴたりとハマったんですよ。
ほう。ほう。
これかと。やっぱ、アメリカで人気あるバンドとかって、
うん、
アメリカで聴いてこそグッとくる的なね、
ほう。
あるのかなって思いましたね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。確かに今まで好きだったものもアメリカに行くとなったら全然違って聞こえてるかもしれないしね。
うん、まあそうね、アメリカでやっぱりパフュームとか聞こうと思わないですよね。
思わないでしょうね。
そうそうそう。
うん、
やっぱり日本の音楽ですよね。
お
とかそういうのあります、ね。
お音楽の話に移りますか、それとも車の話をこのまま続けますか。
そうですね。車の話は特にそんなに広がりもないんで。
うん、やっぱ車乗っててさ、危険な運転をしてきたやつがいたらこう窓をこうビーンって開けて、ここ中指
たら。いやーね。
F の中指で曲げてるんですか。
あ、でも本当に。
うん、
そういうことは本当に多分、よっぽどのことがないとやんないんだろうなっていうぐらい、やってる人は見ないですよ。
本当に。でしょうね。
見ないね。中指も、F、F もね。あ、でも僕ちょっと一回だけ F、F ワードを、思わず発してしまったことが一回だけあって、こっち来て。
それは F ワード、F ワードチャンス。
なんですよ。電気会社がですね、
うん、
その請求書を、
うん、
まあ、来て最初に送ってきて、
うん、
で、その後2回目送ってきて、
うん、
で、なんかその、請求の料金が、いつからいつまでって書いてあるじゃないですか。
うん、
あれが、なんか2回目のやつが、1回目に書いてあったやつと同じ期間が、被って請求されてて、
うん、
なんだこれって、ちょっと、お客様、カスタマーセンターみたいなところに、言いましたら、
うん、
よくある話ですけど、機械音声が出てきて、
うんうん、
何々のお客様は、何々 A を押して、
はい、
1を押して、
うん、
何々のお客様は2を押してみたいなので、こう散々、こう、たらい回しにされた挙句、結局、
うん、
なんか請求書のお客様こちらですみたいなのを押したら、
うん、
あなたの請求料金はいくらですみたいなのを機械で教えられて終わるっていう、あって、思わずファックって言いましたけどね、その時は。
衝撃ですね、それね。まあでも、あれですね、すごいですね、結構まだ英語がなかなか自信がないと、それを言うのも大変じゃないですか。電話かけて。
ああ。
サポートとか。
うん、いや、もう、背に腹変えられなくて。
お
結局それ、よくわからない、電話では解決しなかったんで。
うん。
なんか、メールも送ったんですけど、結局何も返ってこなくて。
うん、解決してないんだ。
なんか、結局でも、よくよく請求書の内訳みたいなのをじっくり読んだら、
うん、
なんか最初の月のは、デポジットみたいなやつで、2ヶ月目からが本来の電気料金の請求だったみたいな。ちゃんと読めばわかる話だったっていう。っていうオチだったんですけどね。
勘違いでファックと言っちゃったということですね。
そうですね。申し訳ない。はい。エアファック。
エアファック。
はい。 ちょっと、エアじゃないかもしれないですけど。使い方ちょっと違いますか、
ね、エアセックスみたいな。
ね、うん、杉作慈太郎的な。
あ、なるほどね。あ、ファックって言っちゃいましたか。
言いましたけど、でもやっぱり、やっぱよっぽど、よっぽど言っちゃいけない言葉なんだなっていうのは、
うん、
改めて思いましたね。
なるほどね。
安易にバンド名とかにさ、
うん、
若者を使いたがったりするじゃないですか。
うんうん、
バンド名に、ファックマイソウルとかね、そういうバンド名つけたりとか、しがちじゃないですか。
まあそうですね。うん、
今のは、学生時代に実際にいた、実在したバンド名なんですけどね、後輩で。でもそういうのは良くないよね。
いましたね。
ええー。で、イギリスからの帰国子女の、ね、サークルの女性が激怒したっていうね。
ありましたね、そんなことがね。うん、
いや、その気持ちがなんとなくわかりました。
うん。なるほど。じゃあ、ちょっと音楽の話に持っていきましょうか。
そうですね。
そっちでかかってる音楽、テレビとか見ます？
テレビは、ぼつぼつ見ますけど、
うん、
あんまりでもね、音楽番組的なのって、
うん、
っていうか、まあ、あれか、MTV っていうか、その、もう、プロモーションビデオばっかり流してる曲っていうのはあるんだろうけど、いわゆるその歌番組的なのってない、あれがあったな。アメリカンアイドルっていう、
はあ、
オーディション番組があって、
はあはあ、
それはあるけど、それはその素人のね、まあいわゆるアサヤン的なその素人勝ち抜きで、優勝者がデビューするみたいな話だから、いわゆる歌番組みたいのはないんですよね、あんまり。
なんか、なんだ、素人オーディション番組ってすごい全世界でやってるね。
うんうん、
ね、
うん。
アメリカンアイドル。
アメリカンアイドル。もうこっちではね、すごい、かなり盛り上がってるらしいです。
うん、イギリスだとブリテンズ・ガット・ドット・タレントとか。
うん。そう、あれが多分最初で、もともとそれを真似して始めたらしいんですけどね。
うん
アメリカンアイドルはね、だから歴代の優勝者はみんな CD 出してて、すごい売れてるらしいんだけど、
うん、
多分、日本では全然知られてないっていうね、アメリカ国内で超有名っていう、
うん、
そこのギャップがかなりある気がしますね。
うん、あ、スティーブン・タイラー？
あ、そうそう、審査員がスティーブン・タイラーとジェニファー・ロペスなんですよ。
スティーブン・タイラー、なんかゾンビみたいな。ね、
スティーブン・タイラーね、ゾンビっていうかね、おばあちゃんみたいな顔なんだよね。
おばあ
ちゃんっぽいんだけど。ただ、今、審査員が3人いて、みんな、なんか褒め系の審査員ばっかなんですよ。
ああ。
だからね、なんか、あんまり面白くないですね。
なんか、これは、ボロクソに言うのとかありますか、ね、
そうそう。前はボロクソに言うやつがいたらしいんだけど、
うん、
いやちょっとでも、やっぱパンチに欠ける感じが、あと、見るとね、ほんとみんな、歌唱力自慢が集まってくるから、
うん、
選ぶ曲が本当に歌い上げ系の、壮大な曲ばっかりなんですよ。うん、で、1回が2時間ぐらいあって、
うん、
で、もう今かなりシーズンの、かなり絞られてる段階で、
うん、
もう多分今3人とかだと思うんだけど、
うん、
もうね、その3人が繰り返し、1回で何回も、何曲も歌うんですよ。
あ
もう何曲も歌い上げ系の歌うからね、本当にもうお腹がいっぱいになりますね、見てると。
でしょ
う
ね、
うん。これは日本では多分同じことをやっても、あそこまで盛り上がらないだろうなっていう。
あんま歌い上げ系が求められてないからね、日本はね。
そうだね。うん、確かにね。
歌い上げ系で、なんか、最近じゃないや。これまで、ここ最近で売れてるやつっているかな。すげえ歌唱力みたいなんで。
歌唱力でって。
あ、でも綾香とかは歌い上げ系じゃないですか。
ああ、確かに。
うん。
そうですね。
真顔で歌い上げ系じゃないですか。
うんうんうん。でもね、なんか、綾香よりももっとね、こっちの方がね、こっちの人は、なんていうの、 油っこいんですよ、歌い上げ方が。
そうでしょう、そりゃね。
彩香はやっぱり品があるっていうかね。
うん。
やっぱ和食って感じがするじゃないですか。
和食。
こっちはもっとなんかこう、ね、スペアリブっていうかね、
あ
ーチーズバーガーっていう感じの人たちが何曲も何曲も歌うっていう。これやっぱりね、胃袋が違うなっていう感じがしますよ。そのエンターテイメントに関しても。
ああ、そうですよね。まあ朝からこってりしたハッシュドポテトをガブガブ食うようなタイプの人間ですからね。
そうそうそう。
こんな感じですか。え、他にはアメリカで流行ってるものとか。
アメリカで流行ってるもの。
うん。
あ、アメリカ、そうそう。あと音楽で言うと。
うん。
あれですね、ヒットチャートで言うと、まあ、うん、基本もう、四つ打ちばっかりですね。
あ、そう。
うん。四つ打ちの浸透度がすごいっていうか、
うん、まあ、
普通に、ポップスみたいなやつも、もう、だいたい四つ打ちだし、ヒップホップ系のも、なんか、上位に入ってるのは、だいたい打ち込みで、打ち込みの上でラップして、とか、うん、多いですね。で、あと、その、軽薄なシンセの音を使ったやつが多いですね。軽薄なシンセの音流行ってるわ。うん。
流行ってるんだ。
一番やっぱ代表格は、うん、LMFAO っていう、二人組の、チャラい若者二人の、なんかダンスユニットみたいなのがあるんですけど、LMFAO のパーティーロックアンセムっていう曲がすごい有名なんですけど、
うん、
それはね、本当にチャラくて最高ですね。もう流れてくると気分が上がりますよ。
あ、上がるんですね。
上がる。もうすごい、すぐ僕好きなんですよ。
なるほど。
そっか。
うん。
じゃあもうね、LMFAO はね、本当にすごい人気で、で、
うん、
ブルース・スプリングスティーンが、
うん、
夜中のバラエティ番組みたいなので、
うん、
LMFAO を、80年代の自分っぽい、紛争でカバーしたりとかね、そういう、ボーイン・ザ・ USA の頃の自分っぽい、ジージャンに、バンダナみたいな格好で、で、ボーカルで、チャラい LMFAO の曲をカバーするっていうことをやったりとかね。すごいいいんですよ。
あ、こういう感じなんだ。あ、確かにチャラいですね。
チャラいんですよ。
うん。
あ、もう。とか。
うん。ジャケットがすごいチャラい。
もう、軽薄って感じでしょ。
ですね。
そうですね。アメリカの音楽はなんかそういう打ち込みっぽい、うん、打ち込みのチャラい音楽が流行ってますね。
そうですね。そうなんですね。ヒップホップはどうですか？
ヒップホップは、いや、ヒップホップもやっぱ。
印象的になんかアメリカのヒットチャートってもうほんとヒップホップばっかだったなって結構前思ってたんですけど、最近はね。
そんなにヒップホップばっかって感じじゃないですね。
うん。
うん。なんだろう。まあでも、時々入ってくるやつは打ち込みのトラックでラップしてるっていうのが多いですね。
うん。
あ、そうだな。ラッパーで言うと、あれですね。ピットブルっていうね。
ピットブル
兄さんって呼んでるんですけど。ピットブル兄さんはね、フィーチャリングの職人なんですよ。
あ、
もう、いろんなところでフィーチャーされてるんですけど。
うん。
有名な曲だと、ジェニファー・ロペスが、ランバダーを、現代風にアレンジした曲あるんですけど、
うん、
去年ぐらいに出たやつで、それにフィーチャリングされてるんですけど、
うん、
ピットブル兄さんのフィーチャーされてる曲は大体ね、
うん、
軽薄でね、盛り上がりますね。もうね、聞いてると、イントロとかで、大体軽薄な、シンセの音が聞こえてくるんですよ。ピュンピュンピュンみたいなやつが。そうするともう、あ、これはピットブル兄さんだろうと思うと大体出てくるんですよね。
あ、今ピットブル兄さんちょっと、裏ちょっとかけちゃいましたけどね。 ですね。
最近だとね、あのピットブル兄さんの仕事だとね、うん、あのメインブラックって映画あるじゃないですか。
はい、まさにそれ。
ああ、そうそう、あの曲が、あの曲いい感じですね。
なんとかベイビー、なんとかベイビーって。
うん。そうそうそう。
あ、いいですね。この姿形もなかなか好感が持てますね。坊主頭のね。
そうそうそう。ラップが上手いのか下手なのかはよくわからないんだけど、なんかね、あの、ピットブル兄さんが出てくると気分が盛り上がるっていう。そんな感じですかね。
ああ、なるほどね。いやそうですか。じゃあ音楽シーンはそんな感じの。
はい、音楽シーンはやっぱピットブル兄さんじゃないですかね。
今
聞くべきなの。
有効な表現が得られますね。
はい。
はい。
現場からの表現としては。
ロックビルからズマがお伝えいたしました。
はい。現場からお伝えしました。
はい。はい